スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、さて今日の日経平均株価、
はい、
3万7000円に接近してというの、もう700円を超える上げ幅ですから、はい、なんか高値を超えてやろうというやる気を感じる一日でしたけど、
まあね、ただやっぱりちょっとね、やっぱこの番組的にはそれはあの
何
手放しで、ね、もう本当はすごいすごいとか言ってられないわけですよ
慎重にね、
はい、というのも、まあ、今日はやっぱり日経平均を上げましたけど、はい、トピックスの上昇率が、まあ、比較するとちょっと物足りないと、うん、
ちなみに日経平均は 2% を超える上昇率でしたが、はい、トピックスは 0.5% の上昇にとどまったと。
4分の1ですよ、
ね、どうしちゃったんでしょう。
いやいや、上がった方をどうしちゃったって言わなきゃダメなんじゃないですか。
やっぱりそこに関わる銘柄だけがね、はい、ギュンと上がったっていうことなんでしょうね。
そうなんですよね、まあ、あとはね、日銀副総裁の発言が伝わって、
内田副総裁、
はい、はい、いやそこまで言っちゃっていいのかしらと思うんですけど、まあ、後でもお話しますけど、それが最終的にはというか、11時頃からですけど、10時半頃からですかね、じわじわとこう下値切り上げるような形になって、11時頃にはもう一気に株価、先物主導で切り上げると。
そうですね、ちょうどやっぱりね、あの発言をきっかけとしてドル円も動きましたから、
はい、そうですよね、
本当一瞬見ての間にものすごいなんかロウソク足がモンって立って、
は
い、びっくりしました。何事って思いましたけど、
いや本当ね、ですからやっぱりマーケットは上をやっぱりこう試すような、なんかきっかけを待ってたっていうことは、まあ間違いないとは思うんですけど、
そうでしょうね。それで何がきっかけになるのかなと思って投資家の皆さんも見ていた。
そうですよね、はい、まあ、それが今日出てきたということなので、まああとは明日また後でお話しますけども、オプション SQ になりますからね。なので SQ に絡めてグイグイ買った人たちがいるんじゃないかなという気もしないでもないんですが、
絡む売買があったんじゃないかと、
はいはい、まあ、買い戻しとかですね、そういうことも言われてますけども、まあ、商いの状況だとかその辺を、まあ、そうですね、確認しながら、このままこう上昇が、ね、維持できるのかどうかというところをちょっと見ていかないといけないのかなと思いますけどね、
はい、この後のコーナーでじっくり伺います、
はい、
そして為替も、ね、動いてましたので、番組後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんにもご登場いただきまして、
はい、
解説いただく予定で です、ね、お楽しみに。
はい、
それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。それではまずは足元の株式相場から振り返っていきましょう。日経平均株価、今日大引けは743円36銭高、36,863 円28銭。今日は5場になりまして、36,956 円97銭という37,000 円に本当にもうあとちょっとまで接近する場面も見られました。はい、トピックスは先ほどもお伝えした通り小幅高プラス 12.68 ポイントの 2562.63 ポイント、まあ、日経平均金に比べると小幅高という意味ですかね、
は
い、
そうですね。
でプライム市場を見ますと、はい、実は値下がり銘柄数の方が多くて、1013銘柄全体の 61% が下落していて、はい、上がったのは584銘柄ですから全体の 35%。どうなんでしょう、こっちの方が全体の相場感なんでしょうか ね、
まあ、よく言うその大型株がね、先導するようなマーケットっていうことなので、まあ、そういう意味ではやっぱりプライム市場指数もこれもまた今日算出来高値更新してますし、
はい、
であと日経平均は、まあ、先ほど内田さんから話ありましたように、まあ、株価直近の高値更新で、まあ、34年ぶりですかね、90年以来の、高値ということ でまたトピックスも同じように高値更新ということなので、この流れというのは確かに個別の中身を見ますと値上がりが少なかったりだとか事情はいろいろあるかとは思うんですが、まあ、やっぱり、中身としましては、指数の寄与度が高い銘柄が買われて、で、それが、日経平均を押し上げたと。 あと、売買代金がですね。
代金
が、
はい。
おぉ !5 兆5000億円ですよ。
そうですね。はい。すごいですね。S 級並みですね。
いや、ほんとそうですね。で、まあ、これだけね、午前中も結構商い膨らんでいたんですけど、大引けでまたさらに膨らむっていうような流れになりましたから、値動き的にはですね、もう本当に個別の決算が今、竹縄ということではあるんですけど、うん、まあ、それに加えて、やはり、売り買いが活発に行われているという、まあ、証ですよね。
うん、
で、あと、もう一つ先ほどお話しましたような先物なんですけど、はい、今日の先物のですね、これラージの方ですね。ですから3月切りの先物ということになるんですけど、
はい、
まあ、こちらのですね、商いを見ますと、どのぐらいかと言いますと、結構今週に入ってから、火曜日が一番売買少なかったんですけど、うん、まあ、その一番少なかった時でですね、ボリュームで見ますと4万7千枚ぐらいですね。うん、はい。で、今日はというと、今日は、なんと7万4000枚ですね。
おー、増えましたね。
はい。で、まあ、今お話ししましたように4万7000から7万4000枚っていうところまで膨らんでますので、うん、まあ、結構やっぱり商いはですね、先物の商いは、こう、ラージの方で3月切りですけども膨らんできていると。
はい。
で、明日、まあ、オプションの SQ があるということなので、まあ、2月切りの SQ でですよ、オプションの SQ で。で、これ、今日の3万、7000円手前のとこまで行ってますから、3万7000円の縦玉持ってる人からするとですね、
うん、
ちょっと気が気じゃない。
確かにそうですよね。
で、特にプットオプションですよね。
はい、3
万7000円のプットを持ってる人にとっては、明日の SQ、まあ、このまま行くと、ひょっとするともう100円、150円ぐらい上がると3万7000円超えちゃうわけですね。
うん、
で、まあ、3万7000円の、プットオプション売ってる人からすると、もちろん3万7000円をもう上回って、SQ になるとその分マイナスが発生しちゃうってことになりますから、
はい、
まあ、それもなんとか阻止したいっていうふうには思うんでしょうけど、まあ、そういった買い戻し、あるいはその、ヘッジの買いっていうんですかね。
うん、
それも入って、先物主導で日経平均は押し上げられたのではないかっていうところですよね。はい、
前回の SQ の時、まあ、その時メジャー SQ1 月ですよね。はい、
ね、
すごい高いところで。
はいはい、
S 級値ついたじゃないですか。朝やっぱりもう結構な銘柄が買い気配で始まって、
はい、
ね、びっくりするぐらいな高いところでついて、
ね、
という記憶があるのですが、
はい、
はい、間違ってはいないとは思うのですが、
そうですね。
はい、
1月の S 級、まあ
メジャーじゃないや、
じゃないですけどね。はい、うん、1月26日、ごめんなさい、1月の12日ですね。
12日、はい。はい、
この時に、3万5000台つけたんですよ。
そうですよね。
はい。
ボーンと上がって。
そうです。
はい。で、その日は SQ 値ね、取れませんでしたけど、
はい。
まあ、その後、何日か後に取ってくるみたいな感じになった、確かなったと思うんですよね。
更新してきましたからね。
そうですよね。
で、あと、今、3万6000台の後半で、3万7000に、今お話したように近づこうかというところになってますから、
うん、
まあ、この流れを受けるとですね、ちょっと、まあ、ショートしてるというか、まあ、プットオプションを、まあ、コールオプションを売ってる人とか、あるいは、まあ、プットオプションを、まあ、売ってる人っていうのは結構大変ですよね。
いや、そうですよね。戦々恐々。
はい、まあ、ごめんなさい。プットオプション売ってる人はいいんですけど、プットオプション買ってる人は、
ね、
マイナスになっちゃうということですね。で、あと、今の内田さんの話にあった1月12日ですけど、
はい、
この日はなんと976円高してるんですよね。
はい。高かったです。はい。
ですから明日もう本当に100円、200円上がってしまうと、まあ、プットオプションもそうですけども、コールオプション売ってる人に関しては、これ権利行使に応じないといけなくなるので、
うん、
やっぱり売りと言ってもあれですけども、損失が出てですね、実際に今日先物を買ってヘッジしてるっていう可能性はあるかなと。で、よくこういう話をするとですね、まあ、そんな、ところまでほったらかしとくのっていうふうには話が出てくるんですけど、
はい、
実際にですね、まあ、ポジションってそう簡単には崩せないんですよ。
うん、
なぜかというと、ターゲットの期間があってですね、
うん、
例えばもう SQ までなら SQ までっていうふうにこう考えて作ってるわけじゃないですか。
はい、
それを、日々の値動きが、例えば今回みたいに SQ 直前で荒れたからといって、それ崩すとなると、今度、じゃあ同じような状況になった時にまた崩すのかと。ですから、基本的には、それが結果どうなろうが、ルールはルールで守るっていうのがプロなんですよね。
へ
え。ですから、だからそのためにヘッジをするわけですよ。
あ、まあそうですよね。
ほったらかしにはしない。そういうことですね。なので、よくその、まあ、そうですね、ご自身でオプションの経験のある人は、個人の方はですよ。じゃあそこで外せばいいじゃないかっていう話をされると思うんですけど。うん、
簡単にね、そう思っちゃいますよね。
ところが、やっぱりプロの方は、縦玉を持ったまま、やっぱり S 級まで持ってって、で、実際に本当どうなるか分かりませんからね。
まあそうですよね。
は
い。
たまたま、今は上がってるんですけど、明日、今晩何かあって大幅安になったりってことも考えられるので、まあそれでですね、いちいち一喜一憂してですね、ポジションを作ったり消したりなんてことをやってると、これはもう結果的には全然利益が積み上がらないと。
まあそうですよね。はい、ある意味保険ですからね。
そうですよね。なので、まあオプションをそのままその収益として、売買している人もいれば、今の内田さんの話のようにヘッジとして使っている人もいるでしょうし、で、あと、まあ合成ポジションとか言って、オプションと先物を両方混ぜて、ポジション作ったりだとか、あと最低取引でも現物と今度先物を、まあ組み合わせて、売買したりだとか、はい、だそういうふうに考えると、どうしても今日みたいにこう急激に何か動きが出てくると売るというとかあるいはその、返済するというよりは、まあ、どちらかというと先物を買ってヘッジするっていう方に流れやすいんですよね。ですからそういったところで先物の商いが、まあ、やっぱり11時ぐらいからですかね、その急激に膨らんだところで、
はい、
一気に商いが膨らんでると。ですから、別に、プロは上手いとか下手とかっていう話じゃなくて、そういうのはもう機械的にシステマチックに行っているっていうところをちょっと頭に入れとく必要があるってことですね。う
ん、なるほど。
ですから、もしそういう上昇だったとすると、これ先ほどの、1月の S級じゃないですけど、まあ、結果的に、S級値また幻になってですね、うん、しばらく超えられないっていうことも考えられなくはないんですよ。
はい。
でも超えるとまたその後どんどん行っちゃうっていうですね、流れがこうできてしまうことは考えられますので、まあそういう意味ではやっぱりこれから、まあ明日なんか私が調べたところですと、国内企業なんか600社以上の決算発表が。
明日が企業数的にはピークなんですかね。は
い、そうでしょうね、多分ね。ですから、そういった決算発表が、まあ、取引時間中に発表されるものもあれば、それ以外のものもあり、終わってから発表されるものの方が多分多いとは思うので、そうなりますと、やっぱ月曜日以降、明日の日中と、それから月曜日以降の動きに、こう、影響をですね、与える可能性が出てくるということだと思いますので、
はい、
まあ、基本的には、明日、寄り付きのところから、まあ、取引終了するまでですね、今日のこの上昇の勢いを保って、終えることができるかどうか。で、ちなみに。
ちなみに？
テクニカル的なトレンドで言いますと。
はい。
トピックスは、うん、これは今月のですね、なんともう5日の日に、パラボリックが要点しておりました。
おー、過去形。
過去形です。
はい。
で、あと、日経平均の方なんですけど、
はい、
こちらは実は今日の上昇で、
はい、
パラボリックが要点しました。
おー、まさに今日。
はい。うん、で、いつもお話しする日経500なんですけど、
はい、
こちらはですね、まだ要点してないんですよ。
おー、そうなんですね。
なので、まあ、やっぱりちょっとこう、先物主導かなという印象は否めませんね。
そうですね。
はい。
となるとですよ、
はい、
明日どんなシナリオを考えますか？いろんなシナリオを考えられると思うんですけど、その中でも有力的な、
はい。有力的なとまた、そんなシナリオ。どんどんプレッシャーかけてくるから、内田さん怖いわ、もう本当。
やっぱりほらね、どれも、
ね、いやいや
平均的に可能性があるとかじゃなく、どれかなみたいな。
確率的にはですね、確率的にというか、まあ、考え方としては、まあ、やっぱり今晩の、アメリカ市場が強ければ、
うん、
明日の寄り付きは強いことが考えられますよね。
はい、
S 級は強くなると。で、そうなると、S 級の後、やっぱり決算発表があるので、一応やっぱ様子見ムードっていう流れになるんじゃないですか。
このところやっぱりそんな全体相場そういう感じでしたもんね。
そうですね。
決してなんか高値置いて感じではなかったですから。
はい。はい、なので、そう考えると、まあ、これまでもそうなんですけど、ドーンと上がると、あと横ばいでとにかくこう、まあ、日柄調整して、その後また上がっていく。
うん、
で、それが、まあ、勢いというか材料が、後から出てくるようなことになると、まあ、その上昇が、まあ、連続すると。で、ちなみに今回、移動平均線との絡みで見ますと、
はい、
日経平均はこれちょうどですね、25日線に、まあ、25日線が近づいてきたところだったんですよね。
そうですね、下からね。
はい、下からね、
ええ。
で、これもし、今日上げられなくて、上昇できなくて、で、来週、まあ、そのまま今の水準が続いたとしても、基本的には、25日前の値というのが、どんどんこれ、切り上がってくる状況になりますので、うん
はい、
ちょうどね、25日前の値というのは、今日の、営業日から25日前を換算しますと、1月4日なんですよ。
いやー、ずいぶん下ですよ、チャートで見るとね。
でしょ？なので、どんどん上がっていくっていうパターンなので、
はい、
まあ、横ばいでもよかったんでしょうけど、
うん、
まあ、こんな風にどんと一回切り上がってきている中で、移動平均線は、低い値が捨てられますから、これから25日線っていうのは上昇が、まあ、要は幅が、値幅がちょっと出るような。ですから、上昇角度がちょっと急になるような。
急になる、はい。
はい。ということが考えられるかなってとこですよね。
うん。
で、一方の日経500なんですけど、
はい。
これ実はですね、昨日、株価がですね、25日線割ってたんですよ、一回。そこから今日は25日線上回ってはいるんですけど、もう本当に25日線スレスレのところにいるという状況なので、
今日終わっても。
終わっても。
うん、
ですから本当にここからですね、現物も含めて今日ほら、値上がりよりも値下がりの方が多いじゃないですか。
はい。
なので、本格的に、まあ、安心してこう上昇が続くっていうような流れになるためには、まあ、やっぱり日経500がこれからも上昇を続けられるかどうか、そこはちょっとね、一応参考までに見ていただくといいのかなと思います。
そうですね、日経平均トピックス高値更新してますから、なんか、はい、まだまだ上昇トレンドみたいなね、気持ちにはなってますけど。
もう内田さん、威勢がいいんだから。え、どこですか？
まあ、静岡っ子ですけどね。
静岡っ子ですか。
まあ、だから、それで、まだまだっていう感じじゃなくって、はい、日経500の方もしっかり見ながら。
そうですね、その方がね。
そうですね。
まあ、高値掴みにならない、ね、ちょっと一つ判断材料になるんじゃないかなと思いますけどね。
わかりました。
はい。
こういう時こそ、冷静に。はい、いたいと思います。
冷静に。
冷静に。
はい。
はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。
それではここからのゲストです。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ドル円現在148円71銭から72銭あたりでの取引ということになっています。今日場中にもねキュッと動いて、
そうですね、
ええ、
ここのところ今期だったんですけどもね、
うん、
これあれですか、内田副総裁の発言に反応したと。
そうそう、そのような感じでした。内田
さんってさっきも冒頭にねおっしゃってましたけれども、はい、結構やっぱり踏み込んだっていう理解なんですか、うん、
踏み込んでましたよね。
そうですね、発言が伝わってきたところですと、まあ、奈良県のね、なんか懇談会っていうことで、うんうん、経済懇談会で、はいはい、経済懇談会でこんなこと言うのみたいな、うん、ちょっと印象でしたけど、私は。
そうですよね。報
道でもなんかそういうベースの書き方、書きぶりでしたけどね。
はい、そうですね、はい。私もちょっとメモってはいるんですけど、まあもちろん、緩和策、これから賃金と物価のデータ、いろいろ見ながら検討していくよというふうな話は、まあこれね、いつも通りでしたけれども、うん、はい、まあ、どんどん利上げをしていくことは考えにくいというようなこともね。
その部分が一応材料された形になってるんでしょ。
そうですね。
そうですね、はい。緩和的な環境は維持していくよというような。
僕からするとね、そこってなんか病弱ウォッチャー的に言うと、うん、僕はじゃなくてね、BOJ ウォッチャー、専門家からすると結構もう織り込み済みみたいな。基本的にやっぱりそのマイナス金利の解除はするけれども、でもゼロ金利解除って形で実質的にこう金利を上げていくのはなかなか難しいと。で、その第一の理由っていうのは、債務残高がやっぱり大きすぎるもんだから、金利を上げていって利払いを増やすことはまず今はできないと。いうのが BOJ ウォッチャーのもう普通の見方みたいな感じで、だからさっき言ったみたいにマイナス金利解除はするけれども、そこから先はなかなかね金利上げていけないっていうふうなことはもう織り込み済みかなと思ったら、
はい、
でそこに反応したっていうんだけれども、確かにマーケットを見てるとね円安にすごくなってるし、で株もねバカみたいに上がっちゃってるし
バカみたいにって言っちゃいましたよ
もういやバカっていうかものすごくね
ものすごくね
上がってますけれども、はい、金利はそれほど下がってないですよね。
金利下がってないですね、
うん、日本の10年債利回りとか本当はまあ金融政策だから短期金利の方がいいんでしょうけれども、それにしても10年債利回りなんかも最初ちょっと下がったけれども、もともと残高がね 0.7% とかなもんだから、それは 0.68% とかに下がったとかつって、つまりコンマゼロ何歩下がったみたいな、
はい、
でまたその後上がってきてるし 0.7 に戻してきてるし、
そうですね、その付近でなんかね揉み合ってる感じありますもんね。
普通はやっぱりその思った以上にハト派っていうんだったら、株の反応だとか円の反応じゃなくて金利の反応のはずなんですよね、
はい、
金利が下がってだからそれを受けて円安になって、で株高になってとかって話だと思うんだけれども、なんか金利のところは全然というかね大した動きではないにもかかわらずに、円安になってるから株高になってるからなんかハト派でしたねみたいな、
うん、
そんな感じ
の相場の動きを見てそれを判断してしまうみたいな、
そういうのってすごく多いじゃないですか。
ありますね。
円安になってからきっと理由があるはずだ、
うん、
きっと内田さんの発言ハト派だったんだみたいな、僕は一番嫌いなところですけどね
私でも結構株価とか見ててこの今朝とか出た後に株価の動き見て、はい、あ、よかったんだとか思っちゃう時ありますよ
そっちからね、
そうそうそう、逆からねなんかね
後付けでなんかやっぱりその理由を探すっていうのは、はい、本当は全く違いますよね。
そうですね、ちゃんとね、うん、理解しないといけないですよね。
理解しないとっていうか別に理由なくても、
はい、
ノリで動くこともあるわけだし
需給もありますよね。
そうそうそう、ね、勢いとかさ、
はい、
でそこのところに無理やりね、あ、きっと円安になったからそれなりの理由があるはずだって、この発言はきっとハト派だ、ね、もしかしたらタカ派の発言しててもさ円安になったからきっと どっかにハト派の痕跡があるはずだみたいな、それって僕はね後で結局そのしっぺ返しってくるんですよね。だからそういう無理くりなことを後講釈でするのっていうのはマーケット的には一番良くないことだなっていうふうに思うんですけどね。
ほら悟されちゃいましたよ。
先ほど買いました買ってませんよ
悪く言ったんじゃないですけど
なんか謝っちゃったり、ね、
そうそう、でもどうだろう、じゃあ吉田さんの今の口ぶりだと今日まあドル高円安になったじゃないですか、はい、その動きがなんとなくしっくりきてないって感じですか、どうですか。
なんかノリやってんだなって感じ、
ノリでやってるんだなって感じ
勢いです。まあ、この間ね、冒頭おっしゃった、お話したみたいに、今後来ていたから、で、今後来のレンジ上っ離れたから、いけいけ、みたいな感じで、理由なんて関係ねえんだよ、後からなんか適当につけりゃいいんだよ、みたいな感じでやってる感が、すごくあんな、っていうふうに。
はい、だ
って、
まあ、確かに、なかなかこのところ上抜けな かったですもんね。ね。
何度も言う通り、金利全然動いてないのに、その円を売るっていうのは、それはね、ついつも合わないんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもね。うん、
なるほど。
まあ、分かんないですけどね。
はい。金利見てると、じゃあ、あんまり動かない相場だよ、本来は、という感じなんですかね。
つうか、なんかこのままどんどん、ドル高が安に行くってことでもないと思うし、うん、自信はないけれども、はい、普通はやっぱり2月のアノマリからしたら、反落しますよね。
株なんかは2月ね、下がり安かったりとかするじゃないですか、はい、ドル円もやっぱりそういう感じなんですか。
ドル円の2月のアノマリには、ドル円が高く始まれば下がるし、安く始まれば上がるっていうのがあるんですよ。
へ
え、で、おそらくその鍵になってるのは、レパートリーなんですよ。
なるほど、海外から戻す。
そう。
はい。
レパートリーって普通、なんとなくね、3月末決算のところでって思われると思うんですけども、ただ、2月もまさに今、アメリカの、クォータリーリファンディングが、四半期のオークションが、米国債入札があるじゃないですか。あれで、大量に資金が償還されますよね。で、それを、まあ、再投資するっていう選択肢と、国内に持ち帰るっていう選択肢がありますよね。国内に持ち帰る判断をする場合の目安って一つ大きいのはやっぱり為替ですよね。
為替、はい。
だから、ドルが高いと、それを持ち帰って、利食いになるわけだから。うん、持ち帰るじゃないですか。ドルが安いとなると、もともと投資した水準というのもありますけれども、はい、売ったって利益にならないことあるじゃない、ならない可能性が高いじゃないですか。
そうですね。
だから普通はそのドルが高く始まると、このクォータリーリファンディングで償還された米国債の資金を国内に戻す確率が高くなる、
はい、
ドルが安いとその確率が低くなるので、だからその、まあ、ドル売り円買いが少なくなるから、安く始まるとドルは上がりやすい、
うん、
高く始まると償還資金を円転する確率が高くなるから、
円にするとたくさんになるから、
ドル安円高に、ね、反落しやすいと。で、普通ね、よく最近でも円安こうやって進んでると、新ニーサの、ドル買いっていうか、
ああ結構あるって話ですよね。
あれも全然おかしくって、僕いや、まあ、1兆円は1兆円でいいんでしょうけれども、
はい、
普通ね、今歴史的なドル高円安進んでんじゃないですか。で、そこで新ニーサのドル買いますかっていうのと、レパートリーの円買いますかって言ったら、歴史的なドル高円安なんだから、普通に考えたら、レパートリーの円買いの方が多く出やすい環境ですねってなるじゃないですか。でも、現実見てるのが、そのドル高円安が進んでるもんだから、新ニーサのドル買いだよね、これね。新ニーサのドル買い、どこまで新ニーサのドル買いがついてくるのに。でも、あれは投資だから、別にどっかの水準でね、買い上がるとかなんとかって話じゃなくて。
定期的にも入ってくるもんなんでしょうね、
淡々と ね、入ってくるって話ですけども、それにしても1兆円って言うとすごいなとは思うけれども、為替介入で2兆円ドル売ってもですね、びっくりと戻る下がらないこともあるわけですよ。そういうマーケットの中で、1兆円、月1兆円っていうのがどんだけ需給的にインパクトあるかっていうと、別にね、それほどのことではないと思うから、そういうのをこうネタとしてドルを買い上がってるっていうだけの動きだと思うので、
はい、
さあどうなるのかな、ね、反落するんじゃないのかな。
もっともっと聞きたいことあったのに。終わっちゃいました、時間来ちゃいました。残念です。はい、またお越しください、
はい、
お待ちしております。はい、吉田さんでした。さああっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田雅美でお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。